昨年9月の第一主日、伝道開始70周年記念礼拝を捧げました。私たちは節目節目に歩んできた道を振り返っては神様に特別な感謝を捧げます。そういう礼拝でよく歌う賛美歌があります。第2編の1番です。昨年の70周年記念礼拝でもその賛美歌を歌いました。心を高く上げよう、そういう歌詞から始まります。とてもいい歌詞だと思っています。心を高く上げて神様に向き合おう、そういう呼びかけを感じる歌詞です。私たちは日々の生活で目の前のことに向き合いますが、それだけではなくて神様に向き合いながら歩んでいます。それはちょうど畑仕事をする人が時折手を休めて一息ついて天を見上げるような時を持ちながら畑仕事に勤しむことに似ています。一週間に一度日曜日に、また他の日も一日のどこかで心を高く上げて神様に向き合う時を持つ、そういう思考、そういうことをしながら日々のいろいろなことに向かっていく、それが私たちの生き方です。今日のところでもそういう生き方が進められている。どんな時も心を高く上げて神様が確かにおられるという事実に向き合って生きるようにということが進められている。当時の社会で特につらい思いをしながら過ごしていた人たちに向かって物を言っています。召使いの身分だった人たちに向かって物を言っている。この冒頭の召使いと訳されている言葉は以前の口語訳ではしもべとなっていました。奴隷のことです。奴隷というこの言葉、今のところ差別用語ではないと思いますので、今日はその言い方を使ってお話しします。この手紙が書かれた頃、ローマ帝国内には奴隷の身分であった人たちが約6000万人いたと言われます。今の日本の総人口の半分ぐらいの人たちが奴隷であった。大変な数です。ローマ軍が戦いに勝つと、その度に捕虜が生まれたのです。その人たちが捕虜にされ、奴隷にされた。それでそれほどの数になったようです。奴隷という言葉を聞くと、私たちはあるイメージをそれぞれに抱くかもしれません。虐げられた生活をしている姿を思い浮かべるかもしれません。確かにそういう方たちが多かったんでしょう。しかしそういう方たちだけではなかったのです。例えば捕虜にされた人が奴隷になったというんですから、その奴隷になる前はちゃんと普通に生活をしていた。そういう意味で医者をしていた奴隷や教育に携わる奴隷がいた、あるいは音楽家もいましたし俳優もいた、そう伝えられている。奴隷たちはいろんな面でいろんな分野で活躍をしていたのです。ですから生活という面から見れば奴隷のみんなが悲惨だったわけではないのです。 豊かと言える奴隷たちもいたの。そうなると奴隷に対する私たちの見方が少し変わってきますけども、しかし忘れてはならないことが厳然とありました。それはどの奴隷もどんなに有能であったとしても、彼らはみんなその主人の持ち物だったということです。物扱いです。一人前の人間とは見なされていなかった。ですから主人の思い一つで簡単に売り買いされました。この手紙の宛先になっていた小アジアの諸教会にはそういう人たちがたくさんいたのです。そういう人たちにとって教会で語られる言葉、例えば神様の目にはどの人も同じように尊い、そういうものとか、神様はどういう人も分け隔てなく愛しておられる、そういう教えは彼らにとって大きな慰めとなり励ましとなったことでしょう。しかしそういう教会の言葉で奴隷制が一気になくなるということはほとんど考えられないことでした。それはローマ帝国というのは、大胆に言うなら奴隷たちの働きで成り立っていたと言えるからです。ある聖書学者によると、当時のローマ人は自分の仕事は奴隷にさせておいて、自分が毎日贅沢三昧の生活を送っていたという。そうであれば奴隷制がなくなるということはまずないでしょう。誰も奴隷を手放したくないからです。そういうこともあって言ったのです。心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。教会で語られた言葉を自分の暮らしにすぐそのまま当てはめて、主人と対等な意識を抱くようなことをしないようにと言っている。なぜならそれは御心ではないからと。そしてさらに、あなた方が召されたのはそのためだとも言った。それは主イエスがそういう生き方をされたからです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと模範を残されたからですと言っている。模範を残された。お手本を残されたということです。だからそのお手本に従って生きていきなさい。そのお手本が22節23節に書かれています。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。こうした言葉から思い浮かべるのは、十字架にかけられる時の主イエスのお姿です。主イエスは身に覚えのない裁きを受けようとしておられました。それでも不平や悪口を言うことなく、黙々と大変な苦しみをそのまま受け止めておられた。そうした主の歩みに習いなさいと言った。そう言われても、まあ主イエスにはそういうことはできただろうけども、自分には難しいですと私たちは言いたくなるかもしれない。そして主人の言いなりになって屈辱的な人生を送りなさいと 言われるのですかと言いたくなるかもしれない。それだけでなく、すぐ前のところに書かれていたこと、自由な人として生活しなさいということと矛盾するのではないかということを思うかもしれない。しかしそうではない。先ほど読んだ主イエスが残されたお手本となる生き方を示した言葉の最後の言葉に目を留めたい。キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、その後に正しくお裁きになる方にお任せになりましたとある。正しくお裁きになる方とは父なる神様です。父なる神様がすべてを正しく知っておられ、正しい裁きをしてくださる。不自由を強いられている奴隷にも、奴隷に不自由を強いている主人にも、それぞれにふさわしい報いをお与えになる。それを信じて、どんな主人であっても従いなさい。不当な苦しみを受けることになっても耐えなさいと言った。今日の前半ですが、主人に従いなさい、無慈悲な主人であっても従いなさいということが記されていますけれども、それと並行するように書かれていることがある。それは神がそうお望みだとわきまえて、あるいはそれは御心にかなうこと、あるいはこれこそ御心にかなうこと、そういうことが並行するように書かれている。そういう書き方をすることで、奴隷たちが日々接している主人以外にもう一人主人があなた方にはいるということを言おうとして、そのもう一人の主人こそ奴隷たちの本当の意味での主人だということを示そうとした。それでその主人が何をしたかを記すのです。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました、そう記す。自分の最愛の子が奴隷のように人々に仕えた後、十字架にかけられて死ぬことを良しとされた。それによって罪の力の奴隷として生きるほかなかった人たちを裁いて滅ぼさないばかりか、むしろ許してご自分のものとして受け入れて愛して生かそうとされた。私たちが罪に死んで義に生きるようになるためと書かれているのはそういうことです。主の十字架の出来事を通して神様に許されて生かされていることに目から鱗が落ちるように気がついて、神様に向き合って生きることができるようになる。私たちが見失ってしまっていた本来の生き方ができるようになる。そういうふうにしてくださった善良で寛大な主人がいることを心に留めさせようとした。そういう文面からだんだん分かってきます。それはこう手紙を書いたペテロは、ただ単に主人に従いなさいと言っているのではないということです。状況はそう簡単には変わらないのだから、今の状況に甘んじなさいということを言っているのでもない。あなた方のまことの主人は最愛の子に奴隷の生き方をお求めになることで大きなことを成し遂げられた。奴隷も奴隷に不当な苦しみを強要する主人も愛する子の犠牲によって どちらもご自分のものにされた。罪に生きてしまう人間がそのままで許されて、どういう状況に置かれても望みを持って生きていけるようにしてくださった、そういう主人が確かにいてくださる。それを信じて目の前の主人に従いなさい。以前徹子の部屋というテレビ番組を見ていた時、こんな詩が紹介されました。アフリカの難民キャンプで生活する一人の人が、難民と呼ばれることに抵抗を覚えて作った詩です。どうして俺をそんなふうに呼ぶんだい、俺だって自分の文化を背負っているんだぞ、信念も自分らしさもあるんだぞ、それは俺は生まれ育った国から追っ払われた身さ、だけど俺が今ここにいるのはまさか自分でない人のふりをするためじゃない、まさか他の人が捨てたものを拾うためでもない、頼むから俺の心をどん底に突き落とさないでくれ、俺のことを難民なんて呼ばないでくれ、俺の中にはちゃんと俺がいるんだから、俺の考えがあるんだから、俺は尊厳のある人間なんだから、蔑まれるのはごめんだ。蔑まれたくないという思い、これは私たちの誰の中にもある思いでしょう。プライドです、誇りです、最後まで残ると言われている意識です。そしてそういうことで言うなら、主イエスこそそういう思いを持たれるのが当然の方ではないでしょうか。しかしその主イエスは父なる神様のなさり方に全てを文字通り委ねておられたので、蔑まれてもそのままでした。何も言い返すことをされなかった。それはたとえひどいことをされても人の目にはただただひどい仕打ちを受けているとしか見えないことをされても、それでもそれによって神様の御心がなっていくことを信じておられたからです。それで奴隷そのままの歩みを貫かれました。無実のまま十字架につけられて命を捨てられた。しかしその後神様によってよみがえらされた。その一連の出来事によって私たちに新しい人生の扉が開かれたのです。どういう人も神様のものとして、神様に愛されるものとして生きていく道が作り出された。寛大で善良な良い主人のものとして生きていけるようになりました。寛大で善良な良い主人の見守りの中で生きていけるようになりました。25節はそれを表現している。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。いろいろあっても立ち返るところをちゃんと持って、平安を取り戻して生きていけるものになっている。はじめのあたりでこの手紙が書かれた頃、人間としての誇りを奪われて奴隷生活を強いられている人たちがたくさんいたということを言いました。過去のあるいはよその国の話のように思ってしまいそうです。しかし現代でも この日本でも似たような状況があるのではないでしょうか。奴隷のように働かされている方たちがたくさんいるのではないか。今日の言葉はそういう人たちに向けられている。あなた方がいつも目にしている主人、自分に辛く当たる人の上に、その上に良い主人がいる。羊の大牧者という言葉がふさわしい主人がいる。弱く迷いやすい者を守り導いてくださる、ご自分にとって宝であり命でもある我が子の命を犠牲にしてでも私たちを守って、私たちに自由な人生を歩ませたいと願っていてくださる、そういう方が現にいる。ペテロは主イエスと共に歩んだ人生を振り返ることで、そういう方がおられることが本当によく見えてきました。自分の人生が主イエスをくださった神様に導かれているということがよく見えてきました。その方が私たちの誠の主人としておられることがよく見えてきた。私たちのために良い主人がいてくださいます。その方が私たちのすべてを知っていて、大きな犠牲を実際払って私たちの人生を最善なものへと導こうとしてくださっています。それを信じて、どんな時も心を高く上げて、その良い主人に向き合う歩みを続けていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、日頃はどうしても自分を、また自分の思いを主人のようにして生きてしまう私たちですが、その人生、自分が主人になってどんな歩みになっているでしょうか。まことに不確かで、本音を言うならいつも不安です。しかし今は違います。願う前に神様が働きかけてくださって、私たちは新しい人生の扉を開くことができました。自分なりに精一杯生きようとしている、それだけをしているならば、あとは本当に自分の予定とは違ったとしても最善な道を歩ませていただける、振り返るたびに、心を高く上げるたびに、その恵みの出来事を見出します。これからもだからそういう道が歩めると信じて感謝をいたします。自分の願いが叶う人生ではなく、神様の御心が自分の人生になっていく人生を歩ませてくださいますように、始まっている信仰の道を生涯歩み切らせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。